ただいまより家庭礼拝を始めます。ご一緒に賛美歌6番を歌いましょう。賛美歌6番。
Thank you.
イエス様がこのようにお祈りしなさいと教えてくださった主の祈りをご一緒にお祈りしましょう。主の祈りは修法の裏に書かれてあります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。聖書を朗読いたします。はじめに、旧約聖書、箴言、第27章、1節から11節まで、旧約聖書の1026ページです。旧約聖書、箴言、第27章、1節から11節まで、旧約聖書、1026ページです。明日のことを誇るな、一日のうちに、何が生まれるか知らないのだから、自分の口で自分を褒めず、他人に褒めてもらえ。自分の唇でではなく、異邦人に褒めてもらえ。石は重く、砂も目方がかかる。無知なものが不機嫌なのはどちらよりも重い。憤りは残忍、怒りは洪水。妬みの前に誰が耐え得ようか。あらわな戒めは、隠された愛に勝る。愛する人の与える傷は忠実さの印。憎む人は数多くの接吻のを与える。飽き足りている人は蜂の巣の滴りも踏みつける。飢えている人には苦いものも甘い。鳥が巣から飛び去るように人もその置かれたところから移っていく。香油も香りも心を楽しませる。友人の優しさは自分の考えに勝る。あなたの友人、父の友人を捨てるな。災いの日にあなたの兄弟の家には行くな。近い隣人は遠い兄弟に勝る。我が子よ、知恵を得て私の心を楽しませよ。そうすれば私をあざける者に言葉を返すことができる。続いて、新約聖書マルコによる福音書第14章43節から50節、新約聖書の93ページです。マルコによる福音書第14章43節から50節、新約聖書の93ページです。さて、イエスがまだ話しておられると、12人の一人であるユダが進み寄ってきた。祭司長、律法学者、長老たちの遣わした群衆も剣や棒を持って一緒に来た。イエスを裏切ろうとしていたユダは、私が接吻するのがその人だ、捕まえて逃がさないように連れて行けと前もって合図を決めていた。ユダはやってくるとすぐにイエスに近寄り、先生と言って接吻した。人々はイエスに手をかけて捕らえた。居合わせた人々のうちのある者が剣を抜いて大祭司の手下に打ってかかり、片方の耳を切り落とした。そこでイエスは彼らに言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って捕らえに来たのか。私は毎日神殿の境内で一緒にいて教えていたのに、あなたたちは私を捕らえなかった。しかし、これは聖書の言葉が実現するためである。弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。そこまでです。ご一緒に お祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、家庭礼拝の時、私たちは8月より続いているこの家庭礼拝の期間を過ごしております。こうして私たちがおのおの置かれたところにおいて、あなたの御名を褒めたたえ礼拝を捧げている、そのことをあなたは逐一ご覧になっておられます。まもなく私たち仙台東六番町教会においては、10月より教会に集まっての礼拝が再開される見通しであります。どうか再び私たちが顔と顔とを合わせて、あなたの御名を褒めたたえ共に礼拝をすることが叶いますように、礼肉ともにあなたが支えてくださいますようにお願いいたします。私たちは今、御子イエス・キリストが人間の罪とがゆえに死に引き渡される、その御言葉に敬重いたしております。私たち人間の計略や自己愛、保身や妬み、殺意や裏切り、それら諸々の感情は罪から湧き出るものであります。そうした人間の罪の悲惨さの極みが表されるところにおいて、しかし神の一方的な愛は、私たちの罪を打ち砕くべく救済の出来事を実現させてくださいました。私たちがそれらの出来事を自分自身に起こった出来事として受け止めることができるように、どうか私たちを霊的な眠りから覚ましてください。いついかなる時においても、あなたの御子を仰ぎ見ることが可能とされますように、豊かなる聖霊の注ぎを乞い願います。どうかこの新たなる一周の歩みを、あなたが教会に連なる方々、そして教会学校の子どもたちに伴ってくださり、お守りくださいますようにお願いいたします。ただいまよりあなたからの御言葉に敬重いたします。最初から最後まであなたが導いてください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。説教、救いに引き渡された私たち。神の一人子イエス・キリストが弟子の裏切りと人々の悪意によって引き渡されていく様子が今朝の箇所に記されています。ここには人間の抱え持つ実に多くの罪の姿が類々と描き出されています。計略や自己愛、保身と妬み、殺意と裏切り、これら人間の罪が引き起こす過ちの一つ一つを聖書は逐一私たちに伝えています。それらは言ってみれば、私たちの日常に置き換えて捉えることのできる現実的な問題です。私たちの人生において、こうした人間同士の間に引き起こされる問題が本当に嫌になるほど私たちを煩わし悩ませる時があります。そうした時、人間というものがいかに儚い存在であるか、この心と判断がいかに過ちに満ちたものであるかということを、辛酸をなめる思いで味わわされます。しかし、それら罪の味を本当の意味で知らされるのは、私たちが神の前に立ち、このお方の力を見せつけられる時であります。その時、私たちは心の底から思わされます。本当に頼るべきお方は神以外におられないのだということを。私たちは人間が勝手に抱く理想と望みの一切がついえたその先で、神が自分の命を諦めずに必死に救おうとされているお姿を見て取るのです。その時初めて、自分は他でもない神の恩寵のもとに生かされている喜びを知り、本当の意味で他者を愛することが可能とされる、そのことを改めて知らされます。 そしてそれらが主なる神の一方的な愛によって果たされていることをも知らされます。先ほども述べましたように、今朝の43節から50節において最も醜く狡猾で、そして暴力的なまでの人間の罪の姿が明るみに出ています。それはこれまでの福音書のところどころで見え隠れしていたものでありますが、ここのところで一斉に、まるでサバンナの猛獣が獲物に襲いかかるようにその姿を表しています。43節を見るとこう書かれています。さてイエスがまだ話しておられると、12人の一人であるユダが進み寄ってきた。祭司長、長老たちの使わした群衆も剣や棒を持って一緒に来た。ゲッセマネの園でイエス様が弟子たちに話をされているその最中に群衆が押し寄せてきたことが記されています。ギリシャ語で読んでみると、43節の最初のところ、さてという言葉は、そしてすぐに、そう訳すこともできます。これは福音書記者のマルコの口癖のような言葉で、これまでにもたびたび使われてきました。福音書記者マルコは、このマルコによる福音書の一章一節のところからイエス・キリストの福音を語り続けております。キリストの福音が間断なく人間の罪のただ中で果たされていることを説いています。特に今朝の聖書箇所のような人間の罪の最たる姿の中に、そこにおいて間断なく神は救いの御業を行っておられることを証ししているのです。14章の41節以降で、今朝の少し前の箇所でありますが、そこでイエス様はこう言っておられます。時が来た、人の子は罪人たちの手に引き渡される。立て、行こう、見よ、私を裏切る者が来た。時が来たというのは、もちろん今朝の箇所でユダと群衆が進み寄ってきて、彼らによってイエス様が捕らえられてしまう、その事件が起こった時を指しています。けれどもそれだけではありません。このような罪にとらわれた人間の営みを超えたところで、神の救いの御業が、この計画が動く時であるということをマルコは説いているのです。神の時が動く、しかもそれは人間の罪の悲惨さが最も激しくうごめく中で、それを意に介さないかのように行われるのです。同じようにイエス様の静かなる視線も人間の悪意と対比させて、44節以降で読み取ることができます。44節から46節を見ると、イエス様を引き渡すために出かけていったユダが武装した群衆を引き連れて舞い戻ってきたことが記されています。すでに過ぎ越しの食事の席で、ユダはイエス様から、私と一緒に蜂に食べ物を浸している者が私を裏切る、そのように言われていました。自分を銀貨30枚で、奴隷一人が売り飛ばされる値段で祭司長たちに引き渡そうとするユダの計略を言い当てていたのです。イエス様はユダの心の奥底をご存知で、このようにおっしゃっています。これまで自分が付き従ってきた救い主をいとも簡単に敵対者たちに引き渡そうとする姿は本当におぞましいものです。しかし本当に恐ろしいのは、45節が伝えているユダの姿です。ユダは前もって祭司長、律法学者たちが使わした群衆に合図を伝えていました。私が接吻するのがその人だ、捕まえて逃がさないように連れて行け、そのように指示します。そしてその後です。45節にこう書かれています。ユダはやってくるとすぐにイエスに近寄り、先生と言って接吻した。この時すでにユダはイエス様から、あなたは私を裏切ろうとしていると言われていたのです。自分が企んでいた裏切りがバレていたのです。 マタイによる福音書を見ると、イエス様はユダに向かって、それはあなたの言ったことだ。つまり、それはあなただ。と、わざわざ口に出して言っておられます。ユダ自身、自分が企んでいる裏切りをイエス様に見抜かれたと分かっていたのです。自分の心の底を見抜かれていたのです。そのことを自覚しながら、イエス様の前に何事もなかったかのように出てきて、しかも真面目な弟子のように平然と振る舞い始めたのです。人間の心が見せる一番恐ろしい、それでいて救いようのない姿であると私たちは思わされます。イエス様を裏切る上で近づいて接吻をするというのは実に巧妙な手段です。この時代のユダヤ人にとって親愛なる人への挨拶の手段として、あるいは心からの敬愛の念を表す方法として接吻は交わされていました。接吻は相手の方にする場合もありますし、あるいはルカによる福音書の7章38節で、重い罪を犯した女性が涙を流しながらイエス様の足に接吻したように、足や手にする場合もあります。いずれにせよ、私たち日本人にはあまり馴染みのない習慣でありますが、例えば私たちが一番の敬意を表す時の敬礼やお辞儀、あるいは握手といったものに置き換えて考えてみると、自然と受け取られるのではないかと思います。ユダはそのような心からの敬愛の念を表す方法をイエス様の捕縛の合図として選んだのです。この方法はユダにとって好都合でした。他の弟子たちから見れば別に不自然ではない、むしろ好印象とも取れる行動でありましたし、逆にイエス様を捕らえようとする群衆にしてみれば、遠目に見ても分かりやすい動作でありました。それはユダにしてみれば、両方の立場の人間に対して角が立たない、みんなの信頼を損なうことなく目的を達成できる方法でありました。しかし、ただ一人、イエス様だけが静かにユダの姿を見つめているのです。マタイによる福音書を見ると、イエス様は、友よ、しようとしていることをするがよい、そうお語りになっています。あるいは、ルカによる福音書においても、ユダ、あなたは接吻で人の子を裏切るのか、そう語っておられます。いずれも罪に囚われた愛する我が子を憐れむ神の嘆きの声であります。イエス様はユダを憐れみ、武装した群衆を憐れみ、眠りこけていた弟子たちを憐れみ、すべての人間の罪に囚われていた悲惨な姿を憐れんでおられるのです。なぜならば、すべての人間は皆、イエス様が父なる神から委ねられた命であるからです。ヨハネによる福音書17章には、イエスの祈りの言葉がこのように綴られています。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すようになるために、子に栄光を与えてください。あなたは子にすべての人を支配する権能をお与えになりました。そのために子はあなたから委ねられた人すべてに永遠の命を与えることができるのです。そのようにお語りになっておられます。イエス様はこの祈りの後のところでこう祈っておられます。彼らは世に残りますが、私は身元に参ります。だから彼らのためにお願いします。彼らを守ってください。イエス・キリストは徹頭徹尾、私たち人間を愛し、人間を立ち返らせ、人間を救いに預からせようとされた神であられます。その神を裏切り、引き渡そうとするユダ、そして見捨てて逃げ出してしまう弟子たち。そうした彼らの姿を決して他人事として捉えることができない私たちがいます。私たちもまた裏切りや逃亡といった弱さを抱え持つ一人の人間に変わりはありません。 47節を見ると、居合わせた人々のうちのある者が剣を抜いて大祭司の手下に打ってかかり、片方の耳を切り落としたとあります。この人物が弟子のペトロであったことが、ヨハネによる福音書に書かれています。以前にペトロは、たとえご一緒に死なねばならなくなっても、あなたのことを知らないなどとは決して申しません。そう言っています。つまり、命がけであなたについていきます。そう言ったのです。とても勇ましい言葉です。命をかけてこのお方についていこうとするペトロの忠誠心が伺えます。この時、武器を持った群衆に切りかかっていったのも、ペトロただ一人だけでありました。けれども、そのようなペトロでさえ、最後までイエス様に従っていくことができなかったのです。50節にははっきりと弟子たちが皆イエス様を見捨てて逃げてしまったことが書かれています。どんなに心の底からの忠誠を誓っても越えることのできない大きな壁があります。ペトロはイエス・キリストという神を自分の理想とする人物像の枠に押し込み、自分の思い描く仕方で守り抜こうとしました。そこには神のご計画と自分自身の罪といったものが大きく見落とされてしまっています。罪と向き合うことのない戦い、すなわち本質が損なわれた戦いになってしまっていたのです。本当にイエス・キリストと一緒に戦おうというのであれば、ペトロはあの時一緒に血の滴るほどの汗を流し、祈るべきだったのです。イエス様もあれほどペトロに一緒に祈ってほしいと懇願したはずです。しかしペトロは眠りの中に落ちてしまい、罪と向き合うことを忘れてしまいます。イエス・キリストと共に祈ることができなかったペトロは、イエス様と共に生きることも死ぬこともできなくなってしまったのです。そして今ご一緒にお読みした箇所は、最後のところに神に対して盲目な群衆の姿を伝えております。48節から49節にこう書かれています。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って捕らえに来たのか、私は毎日神殿の境内で一緒にいて教えていたのに、あなたたちは私を捕らえなかった。しかし、これは聖書の言葉が実現するためである。ユダに率いられてやってきた群衆、彼らは元はといえば祭司長や律法学者たちに使わされてきた面々です。しかし一体何を聞いてきたのでしょうか。身長180センチ体重100キロほどもある凶暴な大男とでも聞かされてきたのでしょうか。群衆は剣や棒を手にして、ここはギリシャ語で見てみると、剣や棒を手にした人が一人や二人ではなくたくさんいたということがわかります。そのように大勢で武装して乗り込んできたのです。これは祭司長や律法学者たちがイエス・キリストというお方を捉えきれていなかったことを伝えています。祭司長たちは毎日エルサレム神殿でお話をされているイエス・キリストの言葉に耳を傾けながら、このお方こそ神の御子、来たるべき救い主だとわからなかったのです。それどころか、彼らは福音書を見る限り、最初にイエス様への悪意を抱き、殺意を表明した中心人物でありました。神に仕える立場にありながら、おおよそやるべき務めとは正反対の行動に出る祭司長や律法学者たち。彼らの罪にまみれた盲目な心がここで浮き彫りになったのです。彼らは最後までイエス・キリストが何者なのかわからなかったのです。こうしてみると、改めて人間の罪の悲惨さが今朝の箇所には描かれています。裏切りを指摘されながらも、人々の尊敬や地位を獲得したいがために平静を装うユダ。祈ることをせずに自分の頼みとする腕力で神を守ろうとしたペトロ。そしてキリストが何者なのか、おおよそ見当違いな武装をした群衆と、彼らを使わした祭司長や律法学者たち。 三者三様の人間の罪の姿が表されています。しかしそこに共通するのは、最後まで神を神として信じることができなかった罪であります。人間の罪というものは突き詰めて言うと、こうしたところに表されています。神を信じることがこれほどまでに難しいことなのか、聖書を読んでいる私たちは考えさせられます。そして次にキリストを引き渡してしまったユダ、弟子たち、群衆、これらの人々が紛れもない自分の惨めな姿だ、悲惨な姿である、そう確認させられて、そうだ、果てしないほどに自分の中に神を信じることがない、そうした部分が時として私たち自身の中にあるのではないかということを思わされるのです。祈りの欠如、私たちが絶望を味わうのはそうした中において知らされる場面であります。しかしイエス・キリストは諦めておられないのです。これは聖書の言葉が実現するためである。聖書が語り伝えるイエス・キリストの十字架と復活があなた方の救いのために果たされる、そのために今私は十字架に向かおう、そうおっしゃってくださるのです。聖書の御言葉に耳を傾ける私たちをまず捉えるのは、自分の罪に対する徹底的な絶望感であります。ですが間断なくその次に私たちを捉えるのは、そのような私たちを憐れみ、あなた方の罪はこの十字架上で葬り去った、今やこの復活の命に預かりなさい、そう語りかけるイエス・キリストのお姿なのです。私たちが抱く理想や望みの一切がついえたそのところで、キリストは間断なく、そしてすぐに私たちの命に飛び込んで来られるのです。確かに私たちはこの罪をもって神を十字架上の死に引き渡したかもしれません。しかしその時神は私たちを救いに引き渡したのです。だからいかなる場合においてもキリストゆえに私たちは絶望しないのです。神の救いは常に私たちの命の中心に置かれているのです。キリストゆえに祈るものとされ、キリストゆえに信仰を与えられている、この希望をご一緒に喜びましょう。お祈りをご一緒に捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、十字架にかけられ死にて葬られた後復活を果たし、今天におられるイエス・キリストの霊が私たちとこのお方との会交を果たしてくださいます。この聖霊の導きゆえに、キリストとの生きた交わりゆえに、この命が罪のただ中から救われ、死から生へと移し替えられている、そのことを私たち自身の言葉で証ししたく思います。私たちの命はキリストのものとされました。それは私たちを形作り、命を吹き込まれたあなたが御子イエス・キリストに委ねてくださったからです。どうぞあなたの皆が褒めたたえられるようにされるためのこの命とさせてください。どうか新たなる一週間、私たちをお守りください。教会に集まっての礼拝が次週10月3日より再開される予定であります。その時を私たちは祈りを持って待ち望みます。一日一日をあなたが共にいてください。新しい命に変わるための祈りと信仰をどうかお与えください。これらの感謝と願いを救い主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。ご一緒に賛美歌257番を歌いましょう。賛美歌257番。Thank you. ご一緒に唱詠539番を歌った後祝祷をいたします。唱詠539番。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように、アーメン。
Thank you.
以上で家庭礼拝を終わります。